坊主頭の男の子、タルハナスープ。昔々あるところにある一人の王様がいました。ある日、王様は病気になりました。体は元気そのものでしたが、声が全く出なくなってしまいました。国中の医者が呼ばれましたが、誰もこの病気を治すことができませんでした。周りの人は、このままだと王様の声が一切出なくなることがとても心配でいられませんでした。王様の大臣たちは、どうしても治せないことがわかると、すぐに使いを呼んで国中を回らせました。使いは国中を回ってこう呼びかけていました。皆さん聞いてください。パンを食べていないで聞いてください。王様が病気で声が出ません。誰か治す方法を知っている人はいませんか？もし知っている人がいたら出てきてください。たくさんの褒美が出ますので。坊主頭の男の子と呼ばれる男の子も、この使いの呼びかけを聞きました。そしてすぐにお母さんのところに行きました。何か考えがあるようでした。
お母さん、僕が病気になった時作ってくれたあのスープは何？
タルハナスープかい？
それだ、タルハナだ。お母さん、タルハナを少し分けてくれない？
坊主頭の男の子はタルハナの粉をもらって、すぐに王様のところへ行きました。そして王様の病気を治せると言って宮殿に入りました。そこで熱々のタルハナスープを王様に出しました。王様はそのスープを飲むと、たちまち元気になりました。
お前は私にタルハナスープを持ってきてくれたから、わしもお前にジュースをあげよう、
と言って王様は坊主頭の男の子にジュースをくれました。使いが言っていたのは、たくさんの褒美が出るということでした。
これが褒美？
と坊主頭の男の子は思いました。ですが王様の命令ですから、ジュースを飲まないわけにはいきませんでした。もっとすごい褒美を期待していたので、ジュースだけでは満足できませんでした。坊主頭の男の子はジュースを飲み、家に帰りました。道を歩いていると、聞いたことのない声が聞こえました。
助けて、足にトゲが刺さった、トゲを抜いて。
坊主頭の男の子は周りを見回しましたが、人の姿は見当たりません。しばらくすると、小さな子馬がいることに気がつきました。なんとこの声はその子馬から聞こえていたのです。その時、坊主頭の男の子はジュースに不思議な力があることに気づきました。どうやら動物たちの声が聞こえるようになっていたのです。しかし聞くだけでは足りません。その子馬の足に刺さったトゲを抜いてあげなくてはなりません。坊主頭の男の子はそっとトゲを抜いてあげました。すると馬のお母さんが来て、
人間よ、私たちはずっとそのトゲを抜くことができませんでした。お前さんが私の子供を助けてくれた。お返しに私の背中に乗せてあげましょう。行きたいところへ連れて行ってあげましょう、と言いました。
こうして坊主頭の男の子は馬の背中に乗り、旅を続けました。アリの巣がありました。
しまった、僕たちの巣は道の上にできてしまった。この人間が馬に乗ってここを通ったら、僕たちは潰されてしまう、
とアリたちが騒いでいました。これを聞いた坊主頭の男の子はすぐに道を変えました。そのおかげでアリたちは巣を移す時間ができました。動物たちの声が聞こえる坊主頭の男の子はゆっくりと注意して旅を続けました。やがて坊主頭の男の子は一本の木の下に座って休むことにしました。すると木の上で鳥たちが叫んでいるのを聞きました。
お腹が空いたよ、食べ物が見つからない、どうしよう。
坊主頭の男の子はお母さんが自分の袋に入れてくれたトウモロコシを思い出しました。坊主頭の男の子はそのトウモロコシの粒を鳥たちの巣に入れてあげました。鳥たちは大喜びで食べ始めました。坊主頭の男の子は村に近づきました。馬にありがとうと言って別れ、自分の足で歩き続けました。するとなんと坊主頭の男の子は大きな穴に落ちてしまいました。しかしそれはただの穴ではなく、そこはとても深い穴で、どこまで落ちてもたどり着きませんでした。そして気がつくと見知らぬ森にいました。そこはどうやら泥棒たちの国のようでした。 泥棒たちは夜になると盗みをして、昼間はそこに隠れていたのでした。泥棒たちの頭が坊主頭の男の子に聞きました。
どうやって我々の秘密の場所を見つけたのだ。誰かが秘密の入り口を開けっぱなしにしたのか。
坊主頭の男の子は、
僕を話して、どうやって来たのか自分でもわからないんだ。誰にも何も言わないと約束するから、
と答えました。頭は、
お前を逃がすわけにはいかない。だが、もしどうしても話してほしいなら、一つ問題を出そう、
と言いました。坊主頭の男の子は、袋でいっぱいの牛小屋に連れて行かれました。
この袋の中の小麦と、大麦と米をすべて分けることができたら、お前を逃がしてやろう。
坊主頭の男の子は、一生懸命分けようとしましたが、何時間もかけて、やっと一握り分けられただけでした。男の子は疲れ果てて、そのまま寝てしまいました。目を覚ますと、なんと大麦、米、小麦が全部きちんと分けられていたのです。
一体誰がやったのだろう？
と思っていると、アリたちが見えました。アリは、
君が困っているのを感じたんだ。僕たちも君の役に立ちたいと思って、一晩中働いて終わらせたんだよ。じゃあこれで行くよ。
と言いました。泥棒たちは坊主頭の男の子が袋の中身を分けたのを見ると、
行ってもいいぞ。
と言って、帰り道を教えてくれました。とは言っても、坊主頭の男の子の前には、まるで壁のような急な崖がありました。どうやってここを登ればいいのでしょう。その時、2羽の鳥がやってきました。1羽は坊主頭の男の子の右の肩を、もう1羽は左の肩を掴んで地上へ引き上げました。
君は僕たちがお腹が空いた時に食べ物をくれた。僕たちもお返しをしたいと思ったんだ。じゃあ、これで行くよ。
と鳥たちは言いました。こうして坊主頭の男の子は無事に村にたどり着きました。しかも動物たちの言葉がわかるという素晴らしいご褒美をもらって。皆さんも坊主頭の男の子のように、周りの動物たちに耳を傾けてみてください。もしかしたら、その中には、あなたに助けを求めている動物がいるかもしれません。